さて今月1月から新たに始まりました、愉快な第三の人生のすすめ、お話をいただきます社会心理学の、大前守先生です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
人生100年時代ということでね、はいはいはい、ぜひこの時代に、60歳代後半から70歳代、はい、80歳代90歳代を、はい、まあ、老後という一括りではなくて、うん、しかも余生ではなくて、はい、第三の人生としてこう愉快に過ごすヒント、ぜひこれ心理学の、ね、面から先生に紐解いていただきたいなと思っております。はいはいはい、お話ししていただくのは今ご紹介しました毎週実は土曜日、朝9時40分からの放送家族エトセトラでもおなじみでいらっしゃいますね、港川短期大学前学長の社会心理学ご専門の大前守先生です。今日もよろしくお願いいたします。この家族エトセトラでも、はい、年の重ね方いろいろと、ねね、お話をいただいて、
家族エトセトラはここ数ヶ月は高齢者を中心の話、はい、ね、家族の話になってますからね、はい、で愉快な第三の人生のすすめという、はい、テーマですか。
タイトル、そうですね、
愉快なという形容詞がちょっとなかなかこれを料理するのが大変ですね。まあ大きなテーマを与えられて皆さんのご期待に添える可能性は薄いと思うんですけど、まあいろんな思いつくまま、あるいは私の拙い知識と知恵を出してみたいと思います。でこの第三の人生の意味についてちょっと思いつくことをお話ししてみますと、あ、はい、まあ、愉快なという形容詞はさておきまして、はい、第三の人生ということは第一、第二の人生があって第三ということになるんではないかと思いますよね、はい、普通そうですよね、はい、で一般論としましては第一の人生というのは子どもの時代から、まあ、学校を卒業するまでの、はい、まあ、いわば就業の時代というんですかね、はい、それがおそらく第一の人生という意味だろうと思いますわ、
はい、
で第二の人生というのは、まあ、就業時代を終えて、はい、就職して、はい、まあ、一般的に言いますと子供を育て上げる時代、まあ、あるいは別の言い方をしますと現役を退くまでを第二の人生というんですかね、はい、ところがまあ最近では生涯独身の人にとっては子供を育て上げるということではなくって、まあ、仕事の第一線を退くまでということもできるんではないかと思いますよね、はい、でところがまあ、ぴったり一致しませんけども一応日本では高齢者といわれる65歳が、うん、まあ、第三の人生と重なる人がかなりいらっしゃるんではないかと思いますよね、
う
ん、
そうですね、今まあ定年65歳とか、ね、この先は70歳とかいろいろ言われてますけども ね、うん、ね、
ところがその第二の人生を何歳までと考えるか、うん、あるいは第三の人生を何歳からと考えるかは、うん、その人その人によって若干違うと思うんですよね。
そうですね、
でまあ、例えば第三の人生の始まりを60歳からという人もあるかもしれませんし、はい、65歳からという人もあるかもしれませんし、うん、70歳からあるいは75歳からという、まあ、人もあるかもしれません、まあ、はい、それぞれですよね、で、まあ、サラリーマンという言い方もマンではなしにウーマンもいらっしゃいますので、はい、まあ今の言い方でするとサラリーパーソンっていうんですかね、
なるほど、
まあ、はい、会社勤めをされている方は、定年後が第三の人生かなということになりますよね、はい、でこの辺のその第三の人生をいつからという見方も、まあ、一つ、うん、いろいろ議論があると思うんです、はい、あるいは人によって考え方が違うと思うんですよね。それからもう一つ この番組の企画をお聞きして、私は最初に感じたのは、この第三の人生というこの言葉ですね、これでふと思いついたのはね、アルフォンス・デーケンさんという人が、第三の人生という本を書かれてるんです、で今日ちょっと私も持ってますのでお持ちしたんですけど、これがヒントになったのかなという気はするんですけど、いかがでしょうかね。
そうですね、私も兆候で人間学というのを実はちょっと受けた時に、この第三の人生と今先生がお話しいただいた、子ども時代のお勉強の時代、そしてお仕事をする時代、でその次がその後の時代、日本ではそのね定年すると第二の人生って言い方を、言い方をするけれども、一般的なこう西洋的には第三と呼ぶってことを初めて知った時に、
そうですか、
というなんかこう新たな、
このね、多分そうだろうと思いますが、そういうとこからきっかけというのか、ヒントが、デーケンさんの著書からヒントを得て、第三の人生というテーマを作られたと思うんですが、その愉快なと、これはこの形容詞をつけたということは、また、この放送局の意味があったんだろう
と、先生のね、家族へとせとらをお聞きして、そこからやっぱりそのどうしても年を取るイコールなんかこう悲観的になる、でもそうじゃないよっていうお話をよく伺ってたので、
なるほどね、そういうとこもあったんですね、でね、このね、第三の人生というんですけど、アルフォンス・デーケンさんが第三の人生という本を書かれて、これは大変よく売れた本ですわ。また後でお話ししてもいいんですけど、この第三の人生という本を私持ってますので持ってきたんですけど、昭和59年に初版が出されてますね、1984年になりますわ。で、私が持ってるのはね、その10年後に出された本ですけどね、
初版から10年後、
そうです、1994年に、同じ本なんですけどね、これね、初版が出されてから第三の人生が10年経ってよく売れておりまして、私が持ってるのはね26冊印刷の冊、だから1回吸って、2回目吸って、3回目印刷してという、18回目ですね、それが10年後です。だから、おそらく今もまだこの本出てると思いますので、相当よく売れてるというのか、もうある種の、なんというのかな、古典と言ってもいいかもしれませんよね。
そうなるかもしれませんね。
その本を書かれたアルフォンス・デーケンさんという方ですけど、この人の、お話も、個人的なお話もまた後でしたいと思いますが、このアルフォンス・デーケンさんがね、いろんな本を出されてるんですけども、心を癒す言葉の花束という本も書かれてるんです。で、これはね、デーケンさんが昭和59年に第三の人生を出されてから何年か経って、2012年、平成24年に心を癒す言葉の花束という本を出されてるんですね。で、そこでね、こんな風に言ってらっしゃいますわ、デーケンさん、その心を癒す言葉の花束という本の中で、人の人生は大きく3つの段階に分けられますという風にね、で、第一の人生は、私今お話ししましたように、デーケンさんは、教育を受けてから自立するまでの青年期っていうんですね、これを第一期ですよね、第一の人生ですよね、で、これは試行錯誤を重ねつつ自立するまでの間だ、で、家族へとせたらの時にも話をしたかも分かりませんけど、この自立するまでの青年期のことをモラトリアムの時代といった言葉でよく言われることがあるんですね、 これは心理学者のエリクソンという人が言い出した言葉ですけどね、
はい、
モラトリアム時代、
はい、
でだからこの青年期のことをモラトリアム人間といったようなこともね、モラトリアムというのは猶予すると準備期間という意味ですよね。
そうなんですね、はい、
その大人になるのを猶予してもらう、うん、あるいは大人への準備期間というんですよね、
はい、
でよく裁判なんかの時に判決が言い渡されて執行猶予何年、
はい、
あれに、
はい、
あれもモラトリアム、
あ
その執行猶予してもらう期間、はい、だから大人の責任をちょっと猶予してもらう時代ですね、うん、これが第一の人生、
はい、
第一期ですわ、
はい、
で第二の人生というのは社会人にとって、まあ、というより社会人として働いている時期ですよね、
はい、
まあ、腰を据えて自分の仕事や家庭を築き上げる時期ですと、こういうふうに、
はい、
まあ、ここでも家庭を築き上げるという言葉は使われてますけど、これが第二の人生ですよね。で、まあ、現役を退いてその後が第三の人生というふうにデーケンさんは定義づけていらっしゃいますが、はい、日本では先ほど話がありましたように定年後は第二の人生と言ったり、ね、昔でしたら余生なんてな言葉もありましたね、は
い、そうですね、
今は人生長くなりましたので、
はい、
余生としては長すぎますよね。いやいや、はい、
そうですね、
まあ、そんなことが言えますね。でこの第三の人生というこの分類の仕方は要するに欧米の考えと言ってもいいんだと思います、うん、で先ほどもお話がありましたように日本では第二の人生という言い方をしましたですよね、うん、
はい、
でこれはヨーロッパでは第二の人生という言い方の次に英語とかフランス語ではドイツ語にもあるそうですけど、はい、第三の人生と呼ばれるそういう言葉もあるそうですよね。
ちゃんとあるんですね。
ところが、はい、今この人生100年時代を迎えまして、
はい、
ここでもよく家族エトセトラの時にもお話をさせてもらったと思うんですけど、有名な100何歳まで105歳まで現役だった、
はい、
日野原重明先生ですね、
はいはいはい、
先生がね、
はい、
75歳を過ぎてから第三の人生が始まるというふうに言われてるんです、日野原先生はね、
はい、
でこれは日野原先生自身が新老人の会という会を発足させられた、
はい、
されたというんですかな、作られた、立ち上げられたという、
は
い、事実がありましてね、で75歳を過ぎてから第三の人生が始まると、まあ、その時にその新老人の会を発足されたのは、まあ、そこに意味があったと、まあ、こういうことですわ。
そうですか。
で日野原先生も第三の人生という言葉をここで使われてるん
ですね。
ですよね。
うん、
でこの日本人の寿命がだんだんと伸びたことで生まれてきた新しい階層という意味で新老人という言葉、
ね、新しいでいいわけですね。
新しい新、はい、ニュー
、
はい、新しいですね、という意味で新老人の会を立ち上げられたんですけれども、
はい、
まあ、そこでは第三の人生は75歳過ぎてからというふうに日野原先生は考えておられたようですね。
そうなんですね。
日野原先生昨年亡くなられました。105歳でね、亡くなられましたけど、
はい、
まあ、立ち上げられた時は75歳から新老人として、そこから第三の人生を歩もうというふうに言われたようですけども、まあ普通65歳を高齢者と言いますけど、ね、
はい、
そうなりますと、まあ目安としては65歳かなということですよね。でこの第三の人生という言葉はいつ頃から使われるようになったのかということについてはね、私は知りませんけども、このデーケンさんがお生まれになったそのドイツではね、第三の人生ということを使われたと言われていますし、 このデーケンさんという人はドイツ生まれの哲学者で、日本の上智大学で教鞭を取っておられた先生、もう今は退職されてますけどね。ですよね。で、先ほども言いましたように、この第三の人生という本がよく売れたんですわ。ところがこの第三の人生というのはね、副題、サブタイトルがついてましてね、 あなたもなんか老人になるという副題がついてるんですわ、
はい、そうです ね、はい、ついてますね。今ご本見ますと、
そうですね、
はい、
だからあなたも老人になるという副題がついているということは、従来の表現、日本の表現で言えば老後の人生、第三の人生というのは老後の人生と言ってもいいかもしれないですよね、
はい、そうですね、
まあ、それよりも第三の人生と言った方が明るいというのか、希望が持てますからね
、はい、次のステップに行ったというね、
そうですよね、
はい、
ということになると思いますわ。まあ、日本でも余生という言葉も使われたと言いましたけど、余生という言葉よりも第三の人生といった方が、あるいは老後の人生というよりも第三の人生といった方が活力がありますし、
はい、
生き生きとしていて、あるいは前向きで、
そうですね、
希望的な、
はい、
あるいは積極的なという、そんな気持ちがこう、うん、入ってますよね、は
い、なんか新たにできるという、
新たにできるというね、
はい、
まあ、そこでおそらくこのハニー FM でも愉快な第三の人生の進めというテーマで、
はい、
まあ、長寿社会における第三の人生を考えてみようということだろうと思いますわ、
はい、
だからそこには生きがいを求めるとか、明るく楽しくとか、健康に、といったようなそういう意味が込められて番組を企画されたんではないかと想像ですけど、
はい、
多分そうでしょうね。
そうですね。
で、まあ、そういう、まあ、生きがいを求めてとか、明るく楽しくとか、健康に暮らしましょうという、そういうことを提唱するための番組だとして、まあ、その話題をもう私に提供する機会を与えていただいたということは、はい、これは光栄ではあるんですけど、ちょっと役が重すぎるな
あ いつも先生からは心の持ちようということもね、はい、伺ってますのでね、はい、やはりよく先生も例えてくださる、こう同じ半分入っているお酒の瓶を、はいはい、もう半分なくなったと取るか、 あと半分残っている、
そうですね、
その気持ちでやっぱり全然違い、
かなり ね生き方が変わってきますから ね、
はい、ね、だからそのあたりのヒントをいただけたら嬉しいなと、まあ、
そうですね、ところがね、
はい、
これはなかなかその皮肉なところがありましてね。
そうなんですね。
私自身はどちらかというと先ほど言いましたように、もう明るく楽しく前向きにというのはどちらかというとあまり得意な方ではないんですよ、
いやいやいやいや、それは意外な一面と言いますか、
まあ、そういう意味ではその攻めを果たすことになるんですけど、ちょっと皮肉な意味かなという気もしなくもないんですね、
そうですか。じゃあちょっとここで一曲入れて一服した後、はいはい、後半もお話しいただきましょうか、はい、よろしくお願いします、はい、